愛媛大学研究室からこんにちは。
松山の道後温泉は全国的にも有名ですけれども、お風呂につきものの石鹸という観点からすると、道後温泉に特有のお石鹸というのはまだ見当たりません。そこで私たちは基礎研究に基づいて学生たちと相談しながら、道後温泉に特有の石鹸を作るというようなことを取り組みをしております。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は理工学研究家長岡真一教授にご出演いただき、酸素の副作用の研究と愛媛ならではの新しい石鹸の開発について伺います。現在の長岡先生の研究テーマでありますが、3つ先週教えていただきまして、まず分子用のナイフをどうやって作るかというお話、そしてアロエは UV ケアに適しているのかというお話を先週伺いました。そして今週は3本柱の一つであります、寿命を縮める酸素の副作用はどうやって防ぐ、これはまた思いもよらないテーマでしたけれども。
そうなんですね、はい、
酸素が寿命を縮める。
そうなんです。酸素って我々なかったら息が詰まって死んじゃうんですけど、はい、動物の寿命と体重あたりの酸素消費量、だから酸素数量ですね、はい、これを調べていきますと反比例することがわかるんですね、だから酸素は生きていくためには必要不可欠なんですけれども、はい、副作用があって酸素から作られる活性酸素と言われるもの、
はい、
ラジカフリーラジカルや先週お話しいたしました一重構酸素、これによって、体の、分子が酸化されていくのではないかと考えられています、はい、錆びていくんですね、だんだん体が
錆びるって最近よく聞くようになりましたけれども、
そうなんですね、錆びていってその結果死んでしまうという考え方が一つあります。だから、酸素との反応ですので、はい、燃えるんですね。人間は燃え尽きて死ぬんだという考え方ですね。
この活性酸素というものはこれもまたあれですか、必要ではあるけれども体内にありすぎてはいけないものなんですか。
そうですね、これは体の中で非常に重要な役割を示している分子なんですけれども、はい、ありすぎると体を酸化させてしまって寿命を短くしているというふうに考えられています。
それから一つまた驚いたことがですね、人間はできるだけ酸素を吸わずに活動できるように進化してきている。
そのようですね、我々が知っている動物の中で、はい、人間っていうのはあまりの体重あたりの酸素消費量っていうのはものすごく少ないんですね。
そうなんですか、
そうですので、はい、できるだけ酸素を吸わずに効率よく副作用を起こさないようにして、はい、体を錆びないようにしながら生きているんだというようなことのようですね。
効率がいいんですね。
効率がいいですね、
ということは取りすぎてしまったもの、錆びないようにするためのものという機能も人間は持っているんだと思うんですけれども、これが抗酸化の機能ですか。
そうです、もう取ってしまったものの仕方がありますので、はい、取ってしまったんだけれどもその酸素の副作用ができるだけあらわにしなならないように抗酸化と言われる機能を持っているわけですね。
例えば先ほど教えていただきましたラジカルですとか一重抗酸素といった活性酸素、この消滅に有効な抗酸化剤というのはどういったものが考えられるんですか。
ラジカルの消滅に有効な抗酸化剤は、はい、サプリメントとして売られてますけれども、ビタミン E とか、ポリフェルノール系と言われる分子ですね、一時フランス人は寿命が長い、なぜ赤いワインを飲んでるかというふうに言われましたね。
聞いたことあります、
あれはその中にポリフェルノールと言われるものが入ってるからだと言われてますね、あるいはお茶とかカテキン、こういうようなものが全部ラジカルの消滅に有効だというふうに言われてます、
一重抗酸素はいかがですか。
人参に含まれているベータカロテンとか、トマトに含まれているリコピン、これなんかが、非常に高いですね。それからビタミンなんかももちろん有効な、一重抗酸素を消去する分子だというふうに言われています。
トマトも人参もその女性の美容や健康のためにはいいとよく歌われてますよね。
そうなんです。だからお肌の健康のために一重抗酸素どうしても、はい、光が当たって皮膚の上で発生しますので、それを消去するのには人参とかトマトに含まれている成分が有効ではないかなというように言われてますですね。
では先生、もし酸素ばかりを取って抗酸化作用がないとしたら 人の寿命というのはどのくらいなんでしょうか。
まあ、うん、学会で言われてるところでは1ヶ月も持たないんではないかなというふうに言われてます。
1ヶ月、
うん、ですからこれだけの寿命を持ってるのは体の中でその抗酸化という機能が有効に働いてるんでしょうね、はい、
不思議。自分がこう意識しなくてもそういったものを取ったり何かこう食べたくなるっていうのはそれを体が欲している時っていうふうにも伺ったことがありますけれども、そうであったりこの自分の体内の中で何かそういった維持していくための保存の法律が法則があるんでしょうね。
そうですよね、うん、
このビタミン E にもいろいろな形があるそうですけれども。
そうですね、アルファベータガンマデルタそれから、トリエノールという形と、まあ、いろいろな形があるんですけれども、はい、サプリメントに入っているのはアルファ型と言われるものが多いですね、ところが人間が私たちが日常食べている食べ物の中にはガンマ型と言われるものがかなり含まれているんですね。でアルファ型はあまり摂取してません。アルファ型の方が、はい、その抗酸化の機能は高いんですけれども人間はガンマ型をたくさん食べてるんですね、だからそこのところに何か意味があるんではないかなというようには思われてます。
うん、だからこのアルファ型とガンマ型の相互関係というのはまだ
分かってないんですね。だから、機能が高いものを大量に飲めばいいというものでもないんでしょうと思われますね、
これもやはりバランス適量という、
そうですね、健康的な生活と、うん、美味しい食事と、十分な睡眠、やっぱりこれが一番なんじゃないでしょうか、健康には。
そうですね、うん、ただそういったものが分かりづらい場合もあるのではないかと思うんですが、そういったその抗酸化能力の目安というものが分かる数値があるそうなんですが、
アメリカではラジカルを、はい、有害なものから無害なものに変えていく機能の代償を、はい、ORAC 値 ORAC という値で決めてるんです、はい、アメリカでは食品表示に用いられたこともありました。
ただ ORAC 値は今お伺いしましたラジカルの消滅、
そうなんですね、
ラジカルと一乗降酸素2つお伺いしましたが一乗降酸素の値ではないわけですか。
そうですね、ですから人参とかトマトとか、こういうのはあまりラジカルの方には効果がないんですけれども一乗降酸素の消滅には有効なんです。なのでその人参とかトマトなんかのが体にいいということをより有効に、正しく表現するための値が必要なわけで、私たちの研究室ではその一乗降酸素消滅の目安ソアック値 SOAC というような値、はい、これを開発しております。
そのオーラック値だけでは全てを、
うん、表現できないわけですね、
そこで先生方の研究室では一重降酸素消滅の目安としてソアック値、
ソアック値を開発しているというわけです。
これを考える方はアメリカにはいらっしゃらなかったんですか。
おられなかったようで我々が考えついたのが初めてのようですね。
オーラック値だけで今までは、
されてきたわけです。
本当にこう先生の研究がこう知らず知らずのうちに私たちの生活といいますか健康を維持していく上でいろんな役に立つというのは言ってしまうと私偉そうなんですけどありがたい研究をしてくださっているんだと。
役に立つことを私は最初から目指してたわけではなくて、はい、小学校の実験でリトマス紙の色が変わるという、ただそこから始めたので、ただそういうような先人だけを目指していく、はい、ところから社会に貢献するようなものが出てくるというわけでもないんですね、しんがりの部分、
はい、
研究のしんがりの部分から、まあ、時代を変えるような結果が出てくるというのはしばしばあることですので、
じゃあ研究はいつ始めてもいいということでもありますか。
そうですね、いいんじゃないですか。
もう一番最後からついていっても、
そうですそうですそうですそうです、一番最初に立ってる人たちがだけがいい結果を出すというわけでもないんですね、そこは面白いところですね、
はい、また先生今学生さんたちと考えていらっしゃるっていうのが愛媛県ならではの何か商品アイデアがないかなということで。
そうなんです、道後温泉は全国的にも有名なんですけれども、はい、お風呂というとやっぱり石鹸になりますので、はい、石鹸っていうのがあると思うんですけれども、道後温泉ならではの石鹸というのが作れないかなというように私も調べてみたんですけど、はい、あんまりないんですね。 で、授業でその抗酸化作用なんかの研究を取り入れた新しい石鹸を考えるというようなことを考えなさいというようなことを学生に言ってるんです、それで斬新なアイデアに期待してるんですけど、まだまだなかなか
なるほど
私のようなおじさんではが考えることはもう知れてますので、学生の師匠君のね、柔らかい頭の中から新しいアイデアが出てくることを期待してます。
抗酸化作用を研究なさっているわけですから、またこう女子学生の皆さんとかがね、素敵なこう温泉グッズ、道後温泉に関連してぜひあの床後で持って行っていただきたいような、
いや今年 の、 あのテストの答えとしては、はい、このアイデアに対する答えとしては、道後温泉という文字を彫り入れた石鹸を作ればいいとか、そういうようなのが出てましたね抗酸化と関係ない、
関係もうちょっと何か、いやいや、
でも感心しました。別の視点から考えることができるんだなと、この学生はね、
いろんなね、
そうですね、
それがこう合わさっていくと何かこう道後温泉ならでは、愛媛大学の皆さんが考えた商品ならではのものができてくるかもしれないですよ ね、
やっぱり一つの方向だけから考えてると、おかしな方向に行ってしまうこともありますから、さっきの先人としんがりみたいなものですね、
はい、あの愛媛にもいろいろなこう名産や特産がございますけれども、その道後温泉とまたあの砥部焼きなんかも組み合わせてみたら面白いんじゃないかというようなお考えもあるよう
ですね。砥部焼きに使われている粘土クレイですけれども、はい、これはあの化粧品の中でも汚れを取る作用があるというふうに言われてますが、これとのコラボもちょっと検討して、いるところなんですけれども、
またあのみかんもね、
そうですね、
みかん湯もありますけれども
みかんの中にはカロテノイドと言われるものがたくさん含まれてまして、ビタミン C と一緒にあの抗酸化作用があると言われてますので、このようなことも抗酸化の商品開発に生かせるんじゃないかなというように、地元活性化につながればいいですね。
最初のスタートはもうリトマス試験紙のその色の変わったところで実験の楽しさというのをお感じになったそうですけど、まさか今こうして皆さんの何かこう役に立つような商品の開発にまでつながってくるというのは、その時はもちろん思わなかったんじゃないですか。
そうですね、全然思いませんでしたですね、役に立つものを作りたいということから始めたわけなんですけれども、結果としてこう皆様のお役に立つようなものができれば、いいですね、本当にそれを期待しているところです。
もう私いつかその道後温泉の石鹸が誕生した日にはもうすぐに長岡先生のお名前をどこかに書いてあるんじゃないかと探したいと思います。これからも錆びない人生をまた送っていきたいと思います。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は農学部生物資源学科二宮郁夫教授にお話を伺います。お楽しみに。